竹川美子の演歌聞きます？
おかみさん、いつもの。
はーい。はい、おかみでございます。今日はまた一人語りということで、まあ、フリーなのでね、何喋ろうかななんて思いながらいろいろ考えてはきたんですけれども、まあここは居酒屋ですけど、カラオケ喫茶っていうね、まあカラオケもねこの居酒屋あるけれども、あのカラオケ喫茶っていうものがね、あのありまして、まあ皆さん聞いてる皆さんの中でも、あ、カラオケ喫茶行ったことがあるよっていう方もいるんじゃないかなと思うんですが、このカラオケ喫茶とは何かと言いますとね、まあカラオケのお店なんですけども、カラオケがあって、でそこではまあお酒も置いてあるけれども、ソフトドリンクでコーヒーとか紅茶があったり軽食があったりっていう感じで、まあ、大体昼間営業してることが多いんですよね。まあ夜営業してるところもあるんですが、まあ、スナックとはまた違うんだけれども、まあカラオケを楽しむ場ということで、で、そうですね、もう30年ぐらい前に流行ったんですか、から流行り始めたのかな。で、チケット制というのかな、だいたい10枚ぐらいの綴りのこの歌うチケットがあって、まあこれが10枚入りで、2000円だったりとか、お店によったら1000円のところもあったりするんだけども、もうそれをまあ必ず買って、であとは自分の好きな歌をまあ選んで、でチケット出して、まあみんなたくさんいれば何番目に回ってくるかわかんないけれども、まあその歌ってる人の歌を聞きながら自分の歌が回ってくるまでこう楽しむみたいな、まあそんな感じの、カラオケ喫茶というお店があるんですけれど、で私が最初に父に連れられて行った時っていうのが、中学校1年生ぐらいだったかな、それぐらいだったんだけども、まあ、小学校4年生ぐらいから、まあ、父に演歌というものを教えてもらったのが最初スタートだけれども、でそこからそういうカラオケ喫茶、まあスナックじゃないけれども歌える場所っていうところに連れてってもらったのが、まあ、中学生の時で、でその時もやっぱりそのソフトドリンクで、私はまあジュースかなんか飲みながらカラオケ歌をね楽しんだりしていたんですけど、でちょうどその時になんか演歌歌手がそのお店に来る、キャンペーンに来るっていうのがあって、で父は春日八郎さんが大好きだったので、そこでそのご縁で同じレコード会社の綾瀬ひとみさんっていう、まあ、新人歌手の方がいたんですけど、その人がそのカラオケのお店にキャンペーンに来るということで、まあお手伝いじゃないけれどもちょっとしてたみたいで、その時に父親が、で私は分かんないけどその時にはまあ連れてってもらって、で私も演歌がその頃ちょうどまあ興味を持ち始めたぐらいだったので、その綾瀬ひとみさんが来るということで、まあ、歌を教えてもらおうということで、実際に生のその歌を聞いて、で歌ってる歌をなんか覚えるというコーナーがあって、で実際にその綾瀬ひとみさんに歌を教えてもらったっていう、なんかそんな思いでもあったんですよね。だからそのカラオケ喫茶という場所は、まあ、演歌歌手、歌手が来て、まあ、その頑張ってる曲を皆さんに聴いてもらって広めて、まあ、覚えていただくという場でもある場所なんですよね。そうで、私はその時まだ中学生だったので全くそういうこともあんまり理解できてなかったんだけれども、実際に歌手になってから、その場所に自分も行くようになって、あの時私がまだ中学生だったんだけれども、またその場所でキャンペーンということを、歌を歌って皆さんに覚えていただくということをやる立場になったんだなっていう、なんかそういうことで改めてカラオケ喫茶っていうのはやっぱり歌のお仕事、歌手としての、まあ、大事な場所というか、広めていく大事な場所っていうことで、 今も本当にいろんな全国各地、回らせていただいていますけれどね。で、まあ、コロナがあったので、まあ、コロナの時はもう本当にあのお店もね、あの営業ができなかったりとかっていうのもあったと思うんですけど、でそうですね、コロナでまあ変化したっていうのはやっぱりお店がね、営業時間とかが短くなったり、あとはもう夜やらなくなってしまったり、昼間だけっていうお店も出てきたり、はたまたやっぱりちょっとコロナの影響でお店をねもう閉めてしまっている、カラオケ喫茶もあったりとかっていうのがちょっとありましたけれども、まあでもそれはもう本当に仕方がないことではありますけれどね、まあ、そんな変化がありますけど、あと基本的なものっていうのは、うん、あの特にそんなあれはないかなとは思うんですけど、まあでも歌を歌って、まあ、交流の場としてはすごくいい場所だと思うんですよね。いろんな人の歌を聴いて、またそれでなんか覚えることもできるので、いい交流の場所だと思います。で実は先日なんですけれども、そのカラオケのお店にちょっと私遊びに行ったんですよ。そうしましたら、なんと101歳のおばあちゃんに出会ったんですよ。101歳ですよ。すごいですよね。で、どうやらそのおばあちゃんっていうのは、私の歌が大好きで、大ファンだということで、で私の歌ばっかり覚えて、そのお店で歌ってるっていうんですよ。で、実際に、まあ、お会いしましたら、まあ、小柄なおばあちゃんなんですけれども、で、アルバムをね、私の全曲集のアルバムをなんか持ってきてくれて、で歌詞カードをね大事に持ってきてくれてね、でこのアルバムをいっぱい聴いて、あの覚えてね、カラオケで歌ってるんですってね言ってくれたんですよ。まあ本当にね、そんな101歳のおばあちゃんがいるんだと思って、それにまあ本当感激しちゃってですね。で実際にちょっと歌も聴かせてもらったんですけど、そうしましたら、まあ101歳とは思えないぐらいのいいお声で、でキーも私の歌って結構キーが高いんですよ。高いんだけれども、私のオリジナルキーでそのまま歌えるんですよ。それってすごいことなんですよね。そう、これまた本当にすごい、もう素晴らしいの一言でした。で、そのおばあちゃんは、まあちょっと病院に通ってるんですよね。透析とかも受けてるらっしゃるらしいんですけども、でも病院の先生曰く、まあそういうこともしてるけども、やっぱり歌うことでなんかその病気がこうなんていうのかな、軽減されてるというか、ちょっとこう病気をこう病気と戦ってるというか、歌の力ですごくこう元気になってるっていう風に言われて、だからこれからもしっかり歌を歌って元気保ってくださいねってなんか言われたっておっしゃってましたけれどもね。で、そう、あとお酒もね、そのおばあちゃんね飲んでたんですよ。まあ本当にね、パワフルというか、もう101歳と思えない、そんな感じの素敵なおばあちゃんにね出会ったんですけれどもね。ねえ、本当いろんな方と出会いますけれども、多分今まで出会った中で多分最年長のファンなんじゃないかなと思います。で、カラオケ喫茶は、まあ、そういう歌を楽しむ場所って言いましたが、それ以外に、まあ、こういうお仕事ではそのキャンペーン以外にカラオケ喫茶主催のカラオケの発表会っていうのがあるんですね。でそれで、ね大きなこうホールとかで、たくさんこうカラオケを歌う人を集めて、でゲストで歌手が行って歌うというようなお仕事もあるんですけど、私もそういう全国各地あるカラオケ喫茶のそういうカラオケの発表会のゲストでお邪魔させていただくこと結構あるんですけど、まあそこではもう本当に歌手並みの衣装で皆さんこの日のためにっていうような感じでですね、すごく着込んでと言いますか、 まあ、ドレス、なんかこうウェディングドレスみたいなこんな華やかなこう衣装を着たりとか、あとはタキシードみたいにね、男の人なんかもきちっとこうねスーツで決めて、歌われる方もいたり、あとはちょっとこう洋風に、まあ、着物の生地で、ドレスにしたものを、作ったものを着てる方もいたり、まあいろいろなんですけれど、そう、私の歌を、覚えて歌っていただいた方がいて、これはまあデビューしたばかりの時かな、九州でお邪魔させていただいた時にですね、ちょうど江釣子の女という歌でデビューした時はかすりの着物を着て歌ったんですね。でかすりの着物を着て歌ってたんですけれども、全く私とこう真似た感じ、紺色のかすりの着物を着て、で帯はちょっと赤い帯で、半幅帯でこう結んだ形のスタイルで歌ってたんですけども、全く同じスタイルでね、この私の江釣子の女を歌ってくれたりもした、そんな思い出もあります。あとはね、なんか中には、衣装で着てる着物を着物の袖にサインしてくださいっていう方がいて、で着物に袖にね、え、こんな袖にサインしていいんですかって私言ったんですけども、でもすごいなんかそのファンの方はすごい喜ばれて、もういいのいいの、これ記念にするからって言って袖にサインなんかしたこともありますし、あとはですね、私がステージで歌っている時にですね、なんかそのビニール傘、普通にビニール傘ありますけども、そのビニール傘の周りに紐をくっつけて、でなんかポチ袋をなんかこうぶら下げるんですよ、この周りに。でそれをいきなりその傘さしたまんまなんかステージ上に持ってきてくれたりなんかして、なんかちょっと変わった方もいたりですとかね、しましたけれども、まあいろんな形でね、このカラオケのその発表会とか、まあカラオケ喫茶でのお仕事ではいろんな方と出会いますけれども、でもやっぱりそういう人たちがあって今私はこうやって歌うことができてるんだなっていうふうに改めて思うと、本当にいろんな方との出会いで広がって今あるんだなっていうふうに思ってます。なのでね、またこれからもいろんな出会いが待ってると思いますけれども、また新たな出会いをね求めて、歌のお仕事を頑張っていきたいなって、そんなふうに思っております。あら、もうこんな時間、今日はもうお店閉めちゃうわよ。またいらしてねー。